今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イローナさんです。
よろしくお願いします。
はい、イローナさんは2週間ぶりぐらいかな、はい、会うとすごくグッドシェイプ、グッドロッキングな感じになってますけども。
ありがとうございます。
はい、なんか生活に変化があったんですかね。
はい、ありました。生活リズムも全く変わりましてですね。
はい。
はい、もう6時に起きて10時に寝るという生活になりまして。
やっぱそれいいんですかね。
はい、もう全然体調が変わりました。
だってもう見るからに顔色もいいし、はい、本当にグッドシェイプ。
ありがとうございます。
痩せたっていうか締まった感じ、
ね、おやった
やったはい、そんなイローナさん今週もよろしくお願いします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所株式会社土地用がお送りします。
今週も素晴らしいゲストにお越しいただいております。新生会富山病院の形成外科医長梅原浩二先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、梅原先生もグッドルッキングなかっこいい、お若いですもんね。まだまだ全然、はい、
ありがとうございます。
先生は形成外科医長ということで、形成外科というものがなんだろうみたいなところありますよね。
はい、病院スタッフからもよく言われまして、
はい、
形成外科が新しくできたはいいけれど、
はい、
何それと、
はい、
医者からも看護師からも言われまして、
はい、
もう説明するところから私の、仕事が始まりました。
ああ、そうですか。もう形成外科って僕も実は13歳の時にですね、顎の骨を折りまして、その時に形成外科に入院しなければいけないってなったんですけど、その当時富山県に現在の都並総合病院さんにしかお医者さんがいなかったんですよ、
うん、
でもうそれぐらい少ないと、それに初めて聞いた名前で何の科なんだろうと思って1ヶ月入院してましたけども、うん、その時に初めて形成外科と。現在も形成外科のお医者さんって少ない、
う
ん、
そうですね、富山県内でも15、6人ではないでしょうか。
そうです
か。まだまだ認知されていない科です、
はい、形を直す、元に戻すみたいな、
いろいろやってますけれども、
はい、
まあ、眼科ならまあ目だと、
はいはい、
で耳鼻科はまあ耳と鼻と、
はい、
整形外科は骨、はい、関節分かるんですけど、
はい、
形成外科名前を見てもよく分からない、まあ、全身見る、
全身見る、
頭のてっぺんから足先まで、
はい、
で全身の比較的浅いところを手術で治す、
はい、
という科です、
は
い、ですのでいろんな科とコラボしたりしながら手術もしております。
はい、その皮膚の表面がこう火傷したりとかしたら皮膚科と形成外科と、はい、連動するみたいな。
そうですね、皮膚科でも形成外科でも。
もともと先生は皮膚科なんですか。
はい、
皮膚科が形成外科にもなったっていうのは同じ勉強をずっとされてたんですか。
まず手術をしたかったというところが始まりにありまして、
はい、
で最初は大学病院の皮膚科に入り、
はい、
そこで一般の皮膚科を勉強しながら、はい、手術の勉強もしてた、
はい、
で10年経った、
はい、
もっと手術の勉強したい、
はい、
広く深くやりたいと思って、
はい、
もっと手術に特化した形成外科に入り直したと。
あ、そうなんですか。すごいですね。手術をしたいというのは変わったモチベーションですけどやっぱり子供さんの頃からそういうなんか影響があったんですか。
まあ、なぜ手術をしたいのか、これはもう好きだからとしか
好きだから
言いようがなく、好きなものに理由はないですね
本当ですか
ただ子供の時木片と木片をつなぎ合わせるのが好きだったり、
はあ、
編み物をして手を動かすのが好きだったり、
はい、
そういう変な子供ではありました。
へえ。
今手を見ますとすごい手が綺麗で、なんか器用ですよね。
そうなんだ、
すごく綺麗な手をして
る。本当ですね、
はい、
よく手だけ交換してくれと女性から言われます
へえ。さすがイローナさん、目の付けどころが違いますね確か かに手綺麗ですもんね。漫画を僕も子供の時見ててブラックジャックって漫画好きで、うん、手術をよくしてたんで、うん、一緒になりたいなと思った時期もあったんですけど、めちゃくちゃ勉強しなきゃいけないということをねすぐ分かりまして、これは無理なんじゃないか。
今からでも大丈夫。
いやいやいや、もう大変ですよ。でも医大とかに60の方とかおられますよね、年配の方とか、
はい、いますね、
普通におられますよね。そんな先生はお医者さんになろうと思ったのおいくつぐらいのところなんですか？
18歳です。
ああ、そうなんですか。それまではあまり
医者になろうとは全く思っていませんでした。
ああ、そうなんですか。
宇宙開発をだけやりたいと。
宇宙開発、
はい、
はあ、
そういうことをずっと思っておりまして、
ええ、
で大学も理工学部を受けたんですけれども、
はいはい、
落ちまして、
あら、
で予備校生活を送ることになりました。
はあ、そうなんですか。そこはやっぱりなんか結構転機になる、
ね、そうですね。まあ、予備校時代にアフリカのルワンダという国がありまして、
はいはいはい、
でそこで民族紛争が起きました、
はいはい、
3ヶ月で100万人、ね、殺されたという事件がありまして、はいはい、まあ、そういうことを新聞ラジオ、はい、テレビ、
はい、
毎日報道してましたのを、
はい、
まあ、見たり聞いたりしていて、
はい、
まあ、何か自分にできることはないかなと考えていた、その時に、
はい、
ルワンダで医療活動、医療ボランティアをしている日本人医師の記事が新聞に出まして、それを読んで、あ、これだ、これが私の生きる道だと思い直して医者を志しました。
はい、はでもそこから1年間で方向転換っていう、
はい、1年間と言いますか1分で
1分で
方向転換しました。
もう実務というか実際に勉強する内容がめちゃくちゃまた変わるんじゃないですか。
あ、受験に関してはあまり変わりませんでしたので。
あ、そうなんですか、はい、へえ、一浪で済んだと
はい、
すごいですね。
もう半年ものすごく勉強しました。
やっぱりそうなんですか。もうどこ行く時もテキスト持ってるとか。
そうですね、もう夢に向かって、もうこの半年頑張ろうと。
すごい。 いや、今はね本当受験シーズンなんでね、頑張っておられる方いっぱいおられますからね、うん、モチベーションみたいなのがすごく大事ですね、
はい、
うん、いろんなさんとかもやっぱそういうモチベーションあってみたいな。
あ、でもなんか今思い出しましたけれども、
うん、
私も最初は英語を学ぶ大学に入りたかったんですね、やはり梅原先生と同じように落ちまして、入れなかったんですね、
うん、
でそして結果的に経済学部に入ることになりまして、
はい、
でそこで趣味として日本語を勉強し始めて、その後その日本語が専攻になったんですね、
はい、
ちょっと少し似てるんですけれども、なんでもし今受験勉強とかしている、
うん、
あの人がいたら、
うん、
まあ、落ちるというのは何かの、まあ、一方っていうことですね。
かもしれないですね、
うん、夢への一歩ということになるかもしれないです。
そうですね、うん、あ、そう、大事なことですね。そこで別のことも見えたりとかしますものね、
はい、
先生皮膚科になろうというのはまたそこまた転機なんでしょうけど、
まあ、手術を、まあ、するにしましても、
ええ、
まず消化器外科というのがありまして、
はい、
そこに入りまして、
はい、
ところが非常に忙しすぎて、
忙しいですね、帰れない
2週間家に帰れないということもあり、
はい、
結婚もしてましたので、ま
あ、
家庭を犠牲にしつつあり、
はい、
先輩を見ていても家庭を犠牲にしているということで、あ、ちょっと自分には無理かなと、
はい、
やることは好きなんですが、
はい、
家庭を犠牲にしてしまうということで諦めまして、
はい、
同じ手術をしている皮膚科、
はい、
皮膚科の中の手術チームに入って勉強しようと思いました。
そうですか。あの、やっぱりもともとお医者さんになられるという加減がやっぱりなんかこう、まあ、難しい言葉、慈悲の心みたいなものが発端なんですよね、うん、それがそういう心があるということで、現在ミャンマーでも医療活動されておられるということなんですよね。
はい、世界には苦しんでいる、でも医療を受けれずに亡くなっている人もたくさんありますので、
はいはい、
まあ、そういう人たちをなんとか助けたいという思いはもうずっと医師を志した時からありました、
はいはい、
でようやくそれが助けられる技術を身につけたので、
はい、
そろそろ生かそうかなと思っ って医療ボランティアをするようになりました。
ああ、そうですか。実際にミャンマーに行かれて、
あの1回1週間、
あ、はい、
それを6回行きました。
ああ、そうなんですか。
NPO 法人がありまして、
はい、
医療ボランティアの NPO なんですけれども、はい、そこがもう村の病院を間借りしまして、うん、
はい、
そこで手術を行っています。
ああ、そうなんですか。
そこで火傷の患者を、まあ、私が行くときに合わせて、まあ、全国から火傷の後遺症の患者を集めて、
はい、
で一気に手術をする。
ああ、そう。
1週間で50人くらいの手術をしました。
そうなんですか。その火傷するというのは、
あのかまどを使う生活ですね。
はい、
あの田舎の方は、は
い、
でしかも子供のうちから料理を覚えさせるということをしてますので、子供の全身大火傷が多いです。
あら、そうなんですか。
ただ近くには医者もいない、看護師もない、病院もないので、バナナの葉っぱをくるくる巻いて、はい、それで治してると。
そうなんですか。
で命がなくなった人も多いですし、たまたま助かってもひどい後遺症を残して苦しい生活を強いられる、そういう人が多いです。
あ、そうですか。
やけどの後遺症で困っている人がたくさんいて、それを目の当たりにする、まだまだいると、もう何回も何回も行かざるを得ない、
はい、
まあ、行きたくなる、
はい、
いう気持ちですね。
はい、そんな梅原先生のお話も、来週はそのミャンマーのお話と、それと同時に現在の医療を思われることとね、お話をお聞きしたいと思いますんで、また来週もぜひよろしくお願いいたします。はい、最後はイローナさんから今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は今日のゲストである梅原先生の好きな名言を紹介したいと思います。日本の著作家高橋歩さんの言葉です。夢は逃げない、逃げるのはいつも自分だということです。
はい、深いですね。
はい、
はい、
今日は夢の話が出ましたけれども、まあ、夢は逃げないんですね、結局は。
そうですね、
はい、
もう夢に、こだわる、
はい、
うん、
その夢は必ず実現するという信念で頑張って、
はい、
私も来ましたし、
はい、
聞いてる皆さんも頑張ってほしいなと思っております。
ありがとうございます。はい、今週も名言を学びました。梅原先生もいい話ありがとうございます。来週もビューティフルモーメントお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひチェックしてください。今週のゲストは新生会富山病院形成外科医長の梅原浩二先生にお越しいただきました。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社土地用がお送りしました。
はい、それでは来週もお聞きください。お相手は矢郷義明とい
ろんなでした。
それでは良い週末を。
パカパカ
パカパカ。